お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書2章13節から23節、ハガイ書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハガイ書2章の学びをしていますが、2章の13節。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか。祭司たちは答えて、汚れると言った。眠ったままで歩きながら、自分の小さな手をこすり合わせて叫んでいるマクベス夫人を描写したとき、シェイクスピアはこのことを正しく理解していました。マクベスの第5幕でマクベス夫人は次のように叫んでいます。消えろ、このシミ、消えろ。まだ血の匂いがする。アラビア中の香料を集めても、この小さな手をきれいにできないわ。ああ、ああ、ああ。たとえアラビア中の香料を集めても、心を神様に対して、清くも正しくもすることはできないのです。様々な儀式や外側の体裁を繕って、自分自身を神様に受け入れられるようにしようと努力することは、肥料を清潔にし、良い匂いにしようとして、一ガロンの高価な香水をその上に注ぐようなものです。そんなことをしても決してうまくはいきません。使徒パウロは魔術師シモンに使徒の働き8章21節で、あなたの心が神の前に正しくないからですと言いました。神様はあなたに清い心を要求されます。エペソ人への手紙6章の6節では、神様は、心から神の御心を行いということについて語っておられます。またヘブル人への手紙10章の22節には、真心から神に近づこうではありませんかと書かれています。人間の心は生来、汚れたものであるのに、どのようにして清くすることができるのでしょうか。自分の心を清くするために、人間にできることが何かあるのでしょうか。何もありません。東海岸のある町のクリーニング屋さんには、次のような看板がかけられていました。私たちはあなたの悪い評判以外のものなら何でもきれいにしてあげますよ。この地上では心の汚れから溢れ出た悪い評判はきれいにすることはできません。ですから箴言の著者は罪人である私たち人間の現実を次のように述べています。箴言20章の9節。誰が私は自分の心を清めた。私は罪から清められたということができよう。ですから何もできないあなたに対して神様は次のように命じておられます。イザヤ書1章の18節。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。 たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。またペテロは、私たちの罪は神の御子キリストのたった一だけが清めることができるということを次のように強調しています。第一ペテロの手紙一章の18節から19節。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。ある聖歌は次のように歌っています。罪の汚れを洗い清むるはイエス・キリストの血潮のほかなし。これは命の御言葉である聖書の中の最も偉大な真理の一つです。神様は預言者ハガイを通して人々に、あなた方が祝福を受けていない理由は、あなた方が私のところに汚れた手と汚れた心を持ったままで来ているからだと言っておられるのです。ハガイ書2章の14節。ハガイはそれに応じて言った。私にとってはこの民はそのようなものだ。この国もそのようである。主の見つけ、彼らの手で作ったすべてのものもそのようだ。彼らがそこに捧げるもの、それは汚れている。彼らの汚れた心は神様のための彼らの奉仕を汚れたものにしました。救われていない人が神様に受け入れられることを何一つ行うことができないのはこの理由からです。さて、15節から19節に関しては聖書学者たちの間に意見の相違があります。ある人たちはこの箇所は帰ってきた残りの者たちが主に従って宮を建て始める前に主の宮に無関心だった時の状況を顧みているという立場を取ります。一方、別の学者たちはこの箇所が宮を建てた後の落胆のことを指しているのだと解釈します。なぜなら宮を建てたことが彼らの不運の形勢を一変させることになったからです。働くときには大きな変化はないこと、また伝染病のような悪の力は清さよりも強烈で、その効果はもっと長く続くとハガイは彼らに言います。彼らは宮を再建したけれども、彼らの心がまだ神様から遠く離れているので、神様は彼らを祝福することがおできにならないのです。そのことを説明するために、神様はイスラエルに汚れた者が清い者を汚すという偉大な原則を説明しておられるのです。ハガイ書2章の15節。さあ今、あなた方は今日から後のことをよく考えよ。主の神殿で石が積み重ねられる前は、神様はこの日からご自分が彼らを祝福されると言っておられます。なぜなら今彼らは神様に立ち返ったからです。ハガイ書2章の16節から19節。あなた方はどうであったか。 20の麦束の積んであるところに行っても、ただ10束しかなく、50桶を汲もうと酒舟に行っても、20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと黒穂鋲斗で打ち、あなた方の手がけたものをことごとく雹で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の御告げ。さああなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ宝物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。神様は、今あなた方の心が私の前に正しくなったから、私はあなた方を祝福しようと言われます。ご覧のように彼らは宮を再建しました。そして宮での奉仕を行っていました。それでもそれだけでは十分ではなかったのです。事実、神様が彼らを捕囚に送られたとき、彼らは宮の奉仕を行っていました。問題は彼らの心が正しくなかったということでした。その牧師が神の言葉である聖書を正しく教えているということが前提ですが、あなたがあなたの教会を良い教会にすることができる唯一の方法は、あなたが祈り、罪を告白し、悔い改め、清められた心でその教会に行くということです。そうすればあなたは、その日に教会に来ようとしている祝福を妨げることはありません。汚れた者が清い者に触れるとき、清い者が汚れるのだ。ということを覚えておいてください。祝福がある前にあなたの心が神様に対して正しくなければならないのです。これは非常に大切な霊的な原則です。ハガイ2章の20節。その月の24日、ハガイに再び次のような主の言葉があった。その月の24日は、この一つ前のメッセージが与えられた後の同じ日で、12月24日です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時私は、ハガイがなぜ二つのメッセージを同じ日にしたのですかと尋ねられ、次のように答えました。おそらくハガイはクリスマスに家に帰りたかったのでしょう。だから両方のメッセージを家に帰る前にしたのでしょう。こんな話をした後、一部の人たちが私のジョークを真面目に受け取り、ハガイの時代には彼らはクリスマスをまだ祝ってはいなかったではないですか、と説明する10ページに及ぶ手紙を受け取りました。もう一通の手紙には、誰一人として一切クリスマスは祝うべきではないと書かれていました。事実は、質問の答えを知らないときには、私は通常、ひょうきんな答えをするのです。そしてもしあなたが秘密を守ってくださるのなら、なぜハガイが二つのメッセージをこの一日にしたか、私は知らないということを告白します。いずれにしても、ここには二つのメッセージが書かれています。ハガイ書2章の21節。ユダの総督ゼルバベルに次のように言え、私は天と地とを揺り動かし。ユダの総督ゼルバベルに次のように言えと書かれています。このメッセージは、民間の支配者、ダビデに連なる王の家系の人物、ゼルバベルに対するメッセージです。これは神様からの ゼルバベルへの約束です。ハガイ書2章の22節、もろもろの王国の王座を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる。もろもろの王国の王座を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼしと書かれています。神様が天と地を揺り動かし、その国を支配している政府を覆すと言われるとき、この章の6節、7節で言っておられたように、神様は大患難時代のことを語っておられるのです。ハガイ書2章の6節から7節にはこのように書かれています。誠に万軍の主はこうおせられる。しばらくしてもう一度私は天と地と、海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。神様は戦車とそれに乗るものを覆すと言われます。なぜなら民はそれに頼っていたからです。私たちの時代であったなら、核兵器ということになるでしょうか。神様は私はそのすべてを取り去ると言われます。ハガイ書2章の23節。その日、万軍の主の見告げ、シュワルティエルの子、私のしもべ、ゼルバベルよ。私はあなたを選び取る。主の見告げ、私はあなたを陰陽のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の見告げ。その日と書かれていますが、この予言は終わりの時を見越しているのです。またここには、私はあなたを陰陽のようにすると書かれていますが、陰陽は約束したことを確かに遂行するという王家の印であり、また身分証明でもありました。それを持っている人が手紙や書類に印行を持って署名をしました。それは彼自身に相当する印であったので、その人はとても注意深くその印行を守り、普通は身につけていました。そういうわけで印行は最も素晴らしい所有物を意味するようになったのです。私があなたを選んだからだ。万軍の主の見告げと書かれています。ここまで見てきたように、ゼルバベルはダビデの家系でした。神様のお約束は、メシアがダビデを通して来られるというだけでなく、このお方はゼルバベルを通して来るのだという約束でした。ゼルバベルという名前はもちろん、マタイの福音書の系図にも、ルカの福音書の系図にも出てきますが、マタイの福音書の中に出てくるゼルバベルは全く違う人物です。ですから神様はゼルバベルへの約束を果たされました。主イエスキリストはダビデの子であられるのと同様に、ゼルバベルの子でもあられるのです。予言は大患難時代の終わりに、主イエスが来られる日のことを望み見ています。そして神様は、主イエスキリストのご人格の中にある、このゼルバベルの系図、ダビデの系図を宇宙の王座につけられるご計画です。主は王の王、主の主です。主はすべてのものを支配するためにこの地上に戻ってこられます。この短いハガイ書は、キリストをその日に道徳的な支配者、民間の支配者、そしてこの地上のすべてを支配される王として適切な地位に置いています。そのようなわけで、ハガイ書は非常に重要な書なのです。 さて、ゼルバベルの宮として知られるようになったハガイの時代に建てられていた小さな宮は、あまり印象的ではなかったのは本当です。でもこの宮はとても重要です。なぜなら、メシアご自身がいつの日にかそこに来られる一連の宮の一つであるからです。ハガイ書のメッセージを詩的に要約した人がいます。著者が誰であるかわからないことは残念なのですが、この学びを締めくくるにあたって、この詩を引用したいと思います。喜びの叫びと嘆きの叫びとが入り混じって、捕囚の民の希望の土台である石の上に横たわる。すると敵は陰謀を企み、王は自分の道を引き返す。彼の王権は事業にこぞって反対する。そして今、自分勝手、無関心がすべての心を侵略する。活気はかすかになり、意志は弱くなる。彼らは自分たちの家を建てたが、神の家は荒れたままにしている。そこで天からの露は止まり、地上の収穫はなくなった。そこに天の裁判所からの使者がやってくる。神聖で重要な厳しいメッセージを持って。あなた方の現状を考えよ。強くあれ、そして立てよ。この宮は、より大きな栄光で満たされなければならない。預言者は彼らの良心に触れ、彼らの霊は奮起された。仕事のために手を強くし、もう一度しっかりと帯を締めるために。私たちの時代に、誰が偉大な働きをし、誰が小さな働きをしているかを誰が決めるのでしょうか。あなたの日曜学校のクラスや、その他の少人数のミニストリーの方が、私たちの時代によく知られている目覚ましい働きよりも、もっとずっと重要であるかもしれないのです。神様だけが、その働きの重要性をご存知です。ですから今あなたに与えられている奉仕に忠実であるようにしてください。共に忠実に働きましょう。これがこのハガイ書のメッセージです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は将来への期待というテーマで、ハガイ書最終回2章13節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。